東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールゼンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもストレンジワールゼンド飯田和樹です。ダメデラ第53回目ということでね、何気にもう半年ぶりということでなっております。まあレディオ36号のね、まあ、ハンターハンター的な立ち位置でいこうかなと、富樫先生的な立ち位置でいこうかなとねおなんかダメ出してきましたね。まあそんな感じでいこうかなと思っております。前回はですね、声の2人が来ましたね。遺品整理とかね、焼き豚の話来ましてね、あの後そういえば打ち上げで焼き豚食べましたね。いや焼き豚うまいですね。これ皆さんもおすすめです。ストレンジワールゼンドですね、まあ、今新作の方の、新作に向けた、新曲作りをしてまして、バンドはこの間山梨のね、合宿に行ったりとかしてます。まあちょっとねそれ楽しみにしてほしいなと思います。8月12日と9月5日には、三軒茶ヘブンスドアでライブをしますんでぜひお願いします。あと飯田和樹半地広隆の方はですねレコーディングは終了しまして、まあ、これもリリースに向けたね準備してます。9月1日にね、ハイイロジェントルダイナソー企画で新宿カールモールに出ますんでこちらもぜひチェックお願いします。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するのでそこからお送りください。もしくは ida@radio365.net iida@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第53回目放送ゲスト砂上の楼閣の会始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験談。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナケン。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。砂上の楼閣のエツさんと岸浩二さんと高橋さんです。
どうもどうも、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもどうも、初めてということで、とりあえずあの自己紹介お願いします。
はい、ベースとボーカルを担当しておりますエツと申します。お願いします。
お願いします。
はい、ギター担当しております岸浩二と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、砂上の楼閣ドラムを担当しておりますたかしと申します。よろしくお願いします。
お願いします。砂上の楼閣の皆さんはですね、前に出てくれた、ミケラさん、のね同じバンド野田サリーというバンドもねやってまして、両方のバンドのね兼務されてますということでね、じゃあとりあえずお題発表ということでね、それでは今回の変な体験談はこちら。最近体験したことということでね、最近体験したことをちょっと話していきたいなと思うんですが、はい、俺ちょっと変な体験談ではないような気もするんですけど、最近あの Amazon Fire Stick というのを買いまして、知ってます？知ってます？あの
ちょっと知らないですね。名前がすごいですけどね。
あのアマゾンで売ってるこうなんていうの、なんですかね、こう映画とか動画をパソコンで見るようなやつあるじゃないですか。スマホとか、それをテレビに挿すと見れるんですよ。でこれがずっとスマホとかでパソコンで見てるって言ってたんですけど、ちょっとこの間あのアマゾンプライムデーとかいうのでちょっと安くてですね、 それを買ったんですね。でそれをテレビにさしたらこうでかい画面でこう映画が見れるっていうので、
ね、あ、いいですね。
ますます家から出なくなるでなんですけど、変な体験なんで初めてですね、なんていうんですか、話しかけるやつあるじゃないですか、こういうコントローラーに、 あれで、はい、Amazon Fire Stick のその新しいやつだとアレクサに話しかけられるんですよ。
すごい
すごいですよね。こんな3000円くらいでアレクサと話せるのってのがあって、でこのあれなんかボタンを押してアレクサ、まるまる映画みたいな感じで言うと、それがこう検索して勝手に映すんですよ。もうこうすごいなと思って、いよいよ俺もそんな時代が突入したなと思って初めてのねこのアレクサ体験っていうことでね、ちょっとなかなか なんていうんですかね、ちょっと忘れちゃいましたけどね、あのなんかスマートスピーカーっていうんですかね、まあちょっと面白いなというとこです。じゃあ変な体験談ということで、エツさんどうですか？
そうですね、あの先日あの下北沢 の、はいはい、あのろくでもない夜というところであのサジョの楼閣ライブやったんですけども、はい、はい、で、まあ、サジョの楼閣そのライブ自体をそんなにまだ打ってないので、はい、まあ、ちょっと初めましての方が結構多かったんですけれども、で終わってまあ打ち上げというかお酒をまあみんなで飲んでて、はい、その場で、うん、でなんかちょっと呼ばれ、エツさんちょっと来てって呼ばれたのでちょっと行ってみたら、ほうほうほう、ちょっと若干酔っ払ってるお姉さんがいらっしゃって、ほうほうほう、で私その方と初めてお会いしたんですけど、
初めて、はい、
ですごいその目を凝視されて、ほうほう、なんていうんですかね、すごいじーっと見られててなんだろうなと思ってたら、ほうほうほう、すごい一言だけ言ったのが、はい、生きてるの辛いえっと思って、いや初めてお会いする方だったんで、
パワーですね、
えっと思ったんですけど、
すげーなー、それはすごい、
ね、えっと思って、はいって言った
まあ
そしたらそのお姉さんがギュッて抱きしめてくれて、
お
すごい3回ぐらいハグされましたね。
なんだそれなんだそれ
で、なんでこんなことされるのかなと思ったんですけど、うんうん、まあでも多分その私の歌ってることの世界観を多分その方は汲み取ったのかなと思って、でまあ若干初めての人にそんなこと言われておっと思ったんですけど、うん、でもそのバンドのその音とかをちゃんと見てくださったんだって、
まあそうですよね、う
ん、すごい嬉しかったんですけど、はいはい、その後ツイッター上でちょっとすごい謝罪を
されたんですね。
ちょっとネタで書いたらちょっとすごい本人の方からすいませんでしたっていう
俺はもうガチ、むしろガチなファンになるんじゃないですか。
そうな、もう本当でももう全然気にしてないんでって言って、本当にフォローし合ったんですけどね、そこで
いや、そう聞いたことない話ですね、そんなのね。
でもすごいありがたいなと思って見ていただいて、
いやそうですね、
本当に
そこまできっちりやっぱり見て、ね、
見てくださったので本当にありがとうございましたと、この場をお借りしていきたいな
と。いや、いいと思います、いや、それはなかなかないですね、うん、俺も似たようなことを多少歌ってるのに一回もお姉さんからハグされたことはないですね。なかなかそういうのない、ね、残念だから。じゃあ岸さんどうですか？
そうですね、ちょっと先日、うん、まあ、ちょっとトラブルといいますか、うん、ちょっと夜中に、うん、まあ、端的に言うと夜中にトイレが故障しまして
トイレは故障、
トイレは故障ですね。
またきついですね、
まあ、なかなかきついですよね。まあまず最初はトイレで水道みたいなところで水が出なくなったっていうところで、うんうんうん、ただ水は出てるんだけど下にどんどん流れてってる感じで、はいはいはい、溜まってくから、あれやばいなと思って、いろいろ調べて蓋開けてっていろいろやってて、うん、あ、なんかここの線を閉めれば止まるかなと思ったら、うん、どうもそういった水圧を抑えてる線だったらしくて、それを開けてしまってトイレが水がドーンとものすごいことになってですねまあもう
決壊しましたね、
溢れ返ってて、まあパニックになりまして
なるほどなるな、それは
もうありと、もうそうですね、よくマグネットとかでその、うん、水道の修理の宣伝のやつがあるじゃないですか、
あれ、うんうん、あれあれあれ、
もうあれをあそこを目に入ってひたすらかけまくって、うんうんうん、まあどうにかそこの運がよく止め方を教えてくださって、トイレの でそれを止めてどうにか止めることができたんですけど、
危険でしたね、
はい、ただその間6分ぐらいだったんですけど、うんうん、もうあの家中物置まで水浸し、
すごい
あの、ま、家電がいかなかったのは運が良かったんですけど、
ギターは大丈夫だった
ギターは大丈夫でした。
ああ、よかったよかったよかった。
ストラップはちょっとあの床に置いてったので、それは1個死滅しましたけど。
乾かない。濡れただけじゃなくて。
濡れて、ね、結構濡れ方もひどくて、
なるほどなるほど、
もう乾かすのも大変な状態だったので。
いや、もうお疲れ様でした。
そうです、
ね。あれ、やっぱりそんな夜中に電話しても、やっぱ電話つながるんですね、あのマグネットね。
マグネットのやつつながりますけど、ただその最初にかけたところとか、まあ3社目で当たったんですけど、1社目とかがあのまあそこを説明するときに、あの取れるのがあの その時って夜中の3時ぐらいだったんですけど、うんうん、取れるのが朝の8時ぐらいになりますって言われて、いやいやそんな状況までこの状況は保てられないからみたいなので、もう次次ってやっててようやく解決、
じゃあとりあえずじゃあ次高橋さん行きましょうか。もうほぼほぼ時間ないんで完結になっちゃいますけどね。
そうですね、勝てそうな気がしないんですけれども、この前どこかの駅で、うん、キオスク行った時に、うん、水買ってくるって、
うん、
水買ってくるじゃない、水買ってきますって思って、うんうん、行ってキオスクのお姉さんが、うん、なんかカタカナ喋れて130円ですって言ってくれたんだけど、そう、その後あの普通にあの僕ありがとうございますって言ったら、そのキオスコの姉さんが、あ、日本人の方大変失礼いたしましたって言ってくれて、自分もだからそう、どっちかっていうとその日本人生まれなんだけど、そう、あの顔の色黒さで東南アジア系とかで言われたりとか、そう、別の国の人って言われたりするんで、あのお姉さんのでも配慮に感謝ですね。
あ、そうですね、すごい優しい方だったんですね。
そうですね、
はい、以上あなたの変な体験談のコーナーでした。それではここで一曲聴いてください。ストレンジワールズエンドでカレイドスコープ。
iTunes and iPod. Whenever, everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
あなたのロック道。このコーナーでは最近ハマったあんなこと、こんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略して穴道。
穴道。
はい、ではこちらのコーナーですけど、それでは今回のお題は砂上の楼閣的おすすめサーチということで、はい、おすすめ的なこうなんか調べる感じですかね。
そうですね。
なんかこう、じゃあエツさん何でしょう。 サーチ、おすすめのサーチは。
そうですね、私すごいディスクユニオンに行くのが大好きで、
はい、俺も好きですね。
まあその時間があればそのディスクユニオンに必ず寄ってですね、で、まあ片っ端からずっと見るんですけどで、その中にその3枚で500円コーナーっていうのが あるんですね。
ありますね。
で、そこにいる CD たちでその世に放たれてわーって時に、うん、今ここにいるんだって思うと不憫でならないんですねなのですごいわかりますよね。なので私がこれ救済しないといけない
わかるわかる
っていうところでそっから3枚無理やり選ぶっていう
わかるわかります。その救済感覚超
そうそうなんです。で、すごいもう歴史的名盤もあったりするんですね、
うん、あるあるあ る, ある
で、本当に全然よくわかんないバンドさんとかいて、うん、あ、聞いたことないけど、とりあえず救済しようみたいな
救済しないともっと安い方に1枚100円みたいなの
がってしまうから、もう私がここを助けなければいけないと思って、もう3枚絶対持って帰るっていう使命をいつも
もう完全に3枚いつもで選んでるわけですね。
絶対選ぶの。行くと必ずもう枚数が少なかろうが多かろうが、うん、もう絶対この中から選べないじゃんっていう中からでもいや、いらないなって思いながら、いやでも絶対ここは今日は救済するって3枚
優しいな。
持って帰ってちゃんと聞いて、感想をツイッターでつぶやくっていうのが好き。
あれ俺もよく見てますねあ、この CD 持ってるとか懐かしいっていうのね。
そう、面白い。
結構、あ、俺これ持ってるなとか、もしくは俺これ持ってたなとか、あれは金ない時に売っ払って俺のそのさらにまたさらに1回売っ払ってたらまた救済する場合があるん
で。わかります、それすごい
なんだあれ売っちゃったんだっていう。
もうシェアですね、それ
は。そう前ことあるごとに打って3回ぐらい買い戻したときに俺はこれ本当無駄だなと思ってもうとりあえず何度も救済する感じはありますね。あとうちのベースとか持ってる CD すらいつもあるから助けてるって感じですね。人にあげちゃうっていう、これいいからっつって。あ、まあ、俺はそんなことはしないんですけど、まあ、そういう人もまあいますね、救済方法としては。え、岸さんどうすか。
そうですね、自分の場合は、まあ、サーチというか、まあ自分結構こうラジオを聴くのが好きなので、うん、まあよくスマホのアプリとかで、うん、ラジオ聴けるアプリとかがあるので、まあだいたいそこでラジオの番組結構クールというか3ヶ月ペース3ヶ月経つと新しいのが出てきたりとかっていうのがあるので、うん、結構そういうタイミングで拾ったりとか、うん、あとでただやっぱり時間は限られてて、うん、増えていくとだんだんだんだんちょっと遠のいていったのが減ってきたりとか、
まあまあそれは
思ってたりとかで、そういうのでよくラジオとかそういうところとか番組を引っ張ってて、今結構いっぱいたくさんになってるんですけど、そういう感じで探してったりとかっていうので見つけてったりとかっていうのを。
ラジオ好きだもんね。
好きですね。
まあ、このレギュラーさん録音もそうですけど、あとでアーカイブでアプリでね、はいはい、聞けたりしますんでね、うん、今は。あれいいですよね、前はもう、
オンエアか、
結構前はもカセットで撮ってましたからね、
そうです
ね。なんかそうやって撮りましたね、結構
前は、
う
ん。アーカイブはすごいありがたいんですよ、
ね。う
ん、
ありがたい、
やっぱり、リアルタイムってなかなか難しかった
りするので。無理ですね、なかなか厳しいですね。たかしさんはどうですか。
自分はそうですね、映画館巡りって言ったらおかしいんだけど、映画館で置いてあるパンフレットをこう、ずっとこうフラッとした時に寄っていって、まあ新作公開とかもあるんですけど、そこのパンフレットの中にその区域とか土地によって催し物とかの、まあ能とか演劇とかで、そういうものをこう集めるのが好きで、そうそう、でその中からこう見たいものを選んでいくと、それがそのある日こう呪術つなぎのように別の映画を呼んだり、これ多分音楽でもあると思うんですけど、
あるある、
そういうものをこう無作為だったことがある日突然こうパーンってくっつくのが好きで、今でもこう近くに全然見たことないとかあんまり興味がない映画とかはがあった時でもこうパンフレットだけこうずっとこうやって持って帰って探したりとかしてますね。
まあ面白いですよね、パンフレット。 あとでやっぱそういうのってないろいろこう巡った後にはやっぱり全部繋がったりしますよね。
まあ、あと多分あの工業デザインとかがすごい好きなんだと思うんですよね。うんうん、CD のジャケットとかああいうのと同じようにこうこの1枚でこう出す感じがすごくいいんじゃないかな。
よし、じゃああとですね、メッセージが届いてますんでご紹介したいと思います。お、ラジオネームタンタンロッキューさん、サジオの朗角様ということで、ラジオ出演おめでとうございますということでね、8月31日のドラサリーワンマンのオーキングアクトも大変楽しみにしておりますというところで質問がありますね。一つ、読ませていただきます。バンドをやろうとしたきっかけはということで、まあ、これ多分皆さんバンド歴あると思いますんで、サジオの朗角に関してのきっかけはどうなんでしょうかね。
あ、これは私がきっかけなんですけれども、はい、こうなんでしょうね、こう生きてるうちにそのバンド自分がやりきりたいなと思って、そのやりきりたいんですけど、そのいつかそのバンドマンっていうのはこういつか終わってしまうのかなって自分の中で思ってて、でそれだったらこのやり毎回そのライブをやりきろうっていうところで、そのサジオの朗角っていうのをこう立ち上げて、この二人をこう招集したという、
なるほどなるほど、
招集されました。
なるほど、同じメンバーからですからね。
そうですね、
なかなか変わった編成ですよね。なんか海外で言うとブロークンソーシャルシーン的な感じの編成の仕方だなと、同じところ、うんうん、あとねいくつか来てますんで、ペンネームストーンさんより、本日の車上の朗角様への質問になります。飯田様いつも楽しく拝聴させていただいてます。僕は最近体から石が出てきたりしてとても切ない気持ちでいますが、あの大好きな車上朗角が出るとのこと、私はあの映像を見てファンになりました。いいですね、あの映像、あの映像最高でした。それでは質問です。岸さんの好きな女性のタイプってどんな方ですかっていうことで。
ストーン。
ストーンさん誰なんでしょうね。
ストーン
聞いたことある内容ですね。でどうなんですか、岸さん好きな女性のタイプ。
そうですね、まあちょっと自分もトラブル続きなのとか、まあストーンさんもなかなかトラブルだよね。
確かに。
そうですね、確かに。そうですね、下手にトラブルを持ち込まない人がまずはってことですかね。
あ、素晴らしい、
まとめたな。素晴らしい、
ね、もう一個質問来てますね、東京都在住27歳男性、スタジオの朗角のロゴ版ロゴ板っていうんですかね、はい、なんでできてるんですか、かっこいいです、ね、あ、これは何でどういう風にできてるんですかね。
あ、それ言っちゃうともう前のね繋がりなんだけど、ストーンさんって方がそうなんですよね。まあストーンさんって、まあ、某ミケラさんって言うんですけど、
某じゃないって
某じゃない、もう、
はい、じゃあそんなところで、以上あなたのロック道のコーナーでした。それではここでもう一曲聴いてください、曲紹介お願いします。
はい、サジオの朗角忘れ物。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
飯田和樹のダメ人間デラックス、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。あなたの変な体験談では、最近体験したこと、
あなたのロック道では砂上の朗角的おすすめサーチをお送りしました。どうもありがとうございました。今日は
ありがとうございました。
じゃあとりあえずインフォメーションお願いします。
はい、8月31日野田サリーのワンマンライブがあります、うん、でこちらの前座で私たちスタジオの朗角も出ますので、はい、まあ要するにダブルヘッダーでございます。
そうですね、
はい、であと9月3日に両国サンライズでスタジオの朗角、うん、で10月13日に横浜の天王町スタジオオリーブでライブ、うん、で12月13日これ初めて言うんですけれども野田サリーのレコ発が両国サンライズで行われます。
おーすごいですね。結構濃いですね。
濃いんです。
この後が
本当に大変なんです。
でこのでも大変ですね。ワンマンの時両方バンドでダブルヘッダー。
そうなんです。機材の量がやばいんですよね。
確かに確かに
本当にやばいんです。
エッツさんってでもパートも変わりますからね。
あそうですね、スタジオではまあ、ベースですけど野田サリーでは本当にテルミンとかそういった恐ろしい機材をたくさん持っていくのです
ごい機材が山盛りの。
そうなんですよ。車がないんでどうしようって今思ってる。
地獄ですね。
地獄です。
あまだ暑いだろうしな。
やばいですね本当に。
いやちょっとねこれぜひ皆さんも楽しみにして遊びに行きましょう。これは予約チケット予約とかどういう風になってるんでしょうか。
はい、8月31日の野田サリワンマンに関して新宿メリーゴーランド その専用ホームページの方から予約となっておりますので、はい、そちらにアクセスしていただければと思います。あとの3つはそれぞれホームページがありますので、はい、そちらにお願いします。
じゃあぜひ皆さんチェックして遊びに行きましょう。じゃあそれでは今回のゲストは砂上の朗角の皆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。バンドの方はストレンジインフォ、個人はカズキイタですね。インスタグラムもありますのでそちらもぜひフォローお願いします。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第53回目放送、ゲスト砂上の朗角の会、これにて終了です。ここまでのお相手は最近アイスは小豆バーが好きな飯田和樹がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.